TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。はい、本日メイン MC 私滝沢純でございます、はい、皆さん自己紹介をどうぞ、はい、改めてですけど自己紹介お名前どうぞ
あ、はい、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
TMN の M の前日さかないです。
はい、この3人でお届けします。よろしくお願いします。さあさあさあ、前回ラジオドラマやりましたね。
はい、
はい、
そしてラジオドラマをやるとですね、ん、感想が入るんですか。感想入ってるんですよ、原作者の方から。
お
ー、はい、月の宮さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に嬉しいので、ちょっと、メールご紹介したいと思います。
はい、
はい、読みます。大変お世話になっております。
お世話になっております。
お世話になってます。
月の宮
しののめです。今回も配信を楽しみにしておりました。もう4年も前に作った作品をすごく懐かしく思いながら聞かせていただきました。皆様の声すごくよく合っていて聞き惚れてしまいました。
ありがとうございます。
すごく落ち着いた主歌の声は安心して聞いていられますし、レラはすごくワクワクしながら聞いている感じで、カンクは立派にお兄ちゃんを演じようとしているような雰囲気がよく伝わってきました。
うん、
毎回毎回楽しみに聞かせていただいております。今後ともご縁がありましたらぜひぜひまたご利用くださいませ。その日を楽しみにしておりますとのことです。
おー、
ありがとうございます。
前回 一番最初のラジオドラマやらせていただき、うん、た時も月の宮さんの脚本使わせていただいて、うん、その時もね、うん、感想いただいたんですけど ね、今回も
いただきまして、
毎回聞いてくださってるみたいな、ブログも書いてくださってたんです
よね。そうそう、結構ね、細かく感想を書いていただいて、ちょっとね、あの本当に涙目になりました。
感動してしまってありがとうございます、うん、本当にそんな風に聞いていただけると私たちもやりがいがあ
があるしね、
作った
方に、
ね、
どんな風に聞こえてるのかなってドキドキ
ドキドキするし、ね、やっぱ感想もらえると、あ、作品も大切にしてる方なんだなっていうのも、ね、分かるしね。
そうですね、いや、大切な作品をお借りして、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ちょっとメールなんでね、飾れないんですけど、神棚に飾りたい感じですね。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひまたよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、そんな感じで皆さんからのお便りを待ち続けながら夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。成長企画、トーク力を高めろ。
イエイ。
これは、
はい、
もうだいぶ続いてきまして、
はい、
で若干ですね、皆さん慣れてきましたね。
そうかな、うん、
ちょっと慣れと油断が見えます。
油断、
慣れと油断が見えます。
そんなまさか、
ね、できちゃうかみたいな油断が見えましたので、今回本当うまくいくかどうかわからないんですけど、トーク力を高めろバージョンアップ、
バージョンアップ
考えました。
だって1分間の縛り作っただけでも結構ハードル上がった
なって思
ったのに、さらになんかつけるんですか。
上げてみようと思いました。でうまくいくかどうかわからないで、あまりにもあまりにもひどかったら、ちょっとやめてみる。
やめてみる。
やめ、あ、ダメだなと思ったら一応今回限りになるかもしれないんですが、
うんうん、何するんですか。
今回は今までトークテーマが出たら、
はいはい、
その自分で
たくさん、ね、新しいのあるんだけど、
は
い、自分で、
うん、
そのなんだろう、自分のペースで自分の喋りたいように喋ってきたんですけど、うんうんうん、やっぱりこうラジオの番組でもそうだし、いろんなシチュエーションの中で誰に向かって発信していくかっていうのは結構大事だと思うんですよ、うん、
はい、そうですね。
だから、
う
ん、インターネットラジオはいつでも誰でもどこでも聞けちゃうけど、例えばこれがタイムテーブルに載ってるんだったら、朝の番組か昼の番組か夜の番組かでターゲットがちょっとずつ違うはずなんですね、
う
ん、そうすると、まあ、テーマも違うかもしれないけど話し方も変わってくるんじゃないかということでですね、
ということで
どういう人に向かってそのテーマで喋るかっていうターゲットを追加してみようと思います。 そしてターゲット追加するからねっていうざっくりした説明で3人でターゲットを書いてきたので、みんながどういう風にターゲットを受け止めてどう表現してるかが全くわからない状態です。
そうですね、
という
ターゲット書いてこいって言われたから書いてきましたけど、はい、
非常に私もこれ書きながら、あ、無理ってちょっと思ったんだけどでもとりあえずやってみないとね、
はい、
うんうん、
そうだね、
そうですね、
成長型の挑戦番組だからね。
そうですね、
ということで
挑戦な、
うん、成長やね、
はい、皆様とりあえず
怖いよ、
ターゲットとテーマを一個ずつお選びくださいまし、
怖いよ、いや、
どれにしようかな、
じゃあテーマこれ、
テーマ
ターゲットが怖いんだよ、
ターゲット怖いんだよ、なんか自分が書いたの引きたくないんで、
やだやだやだ、それは絶対にやだ
なんで
なんとなく
なんとなく、
なんか人のだったら人のせいにできるから、
あ、そうね、じゃあちょっとなんとなくこうチラチラリと下見、
じゃじゃん、
あ、やばい、
あいや、もうすでにちょっとどうしたらいいのかわからないですよ、
うん、私もちょっとこれ困ったけど、とりあえずやるしかないので、
うん、
やろうやろう順番決めよう、
はい、
じゃんけんでやろう、
はい、はい、
最初はグーじゃんけんパー、
かなえちゃんの一人勝ち、
最初はグーじゃんけんチョキ、
勝ち、
負けた、え、これって負けた人から
ですか、負けた人からです、
ね、一応聞いてみた、
うん、
ですね、はい、私のテーマが入浴剤、
入浴剤、
そしてターゲットが30代ビジネスマン、
あ、微妙微妙
ビジネスマンって書いてある、
お、微妙、
男性ですよね、
うん、
はい、
うんうん、あ、私なんか今聞いただけで難しい、自分のも難しいなと思ったけど、うん、
いや、ま
あ、やってみよう
怖いぞ、
いや、じゃあ西脇圭のトークテーマ、はい、1分間で入浴剤を30代ビジネスマンにお伝えいたします、
はい、
スタート、はい、30代ビジネスマンという方でお疲れなのかと思います、最近のストレス社会でね、日々お仕事頑張られてるビジネスマンの方に、やっぱ疲れを取るにはお風呂が一番いいと思うんですね、私ね、お風呂ただ入っても、まあ、ゆっくり温かい、ね、ぬるいぐらいのお風呂に入っていただくと疲れがよく取れると言いますが、まあ、せっかくのバスタイムですので、ちょっとね楽しみも加えたいということで、最近、まあ、女性を中心に入浴剤流行ってますので、最近本当にいろんな入浴剤が出てて、私も好きでたまに買うんですけれども、まあ、普通、まあ、昔入浴剤っていうとなんか結構フローラルな感じで、女性向きの香り付きのものとか、バラの香りがするとか、桃の匂いがするとか、ちょっと乳白色でみたいなのが多かったんですけど、まあ、昔からあるねつむらのなんとかかんとかみたいな、つむらって言っちゃったみたいな、疲れを取る専門のやつとか、あと発汗作用があるものとかもございますので、そういうものでさっぱり汗を流して、たまには気分転換をどうぞよろしくお願いしますということで、いや難しい、
難しい、ね、苦しんでる様子がよく見えるよ、
どう話し始めたらいいかがわからないんだけど、ね、まず、
まあ、ちょっととりあえずやってみました、
はい、はい、じゃあ次どうぞ、
私滝沢純でございます
が、何のお題ですか、まず
まずお題はスープ春雨でございます、
ピンポイントだね、
ピンポイント、スープ春雨、しかもターゲット小学3年生
小学3
年生ってどういうことよっていう感じなんだけど、
まあ幼すぎず
大人すぎず、5、6
年だったらもう結構ね大人だけどね、うん、3年生か、
微妙な時期ですよ、
3年生スープ春雨食べんの、
食べると思うよ、家でやれ、うん、作ればね、お母さんがちょっとね、
中学年ですよね、
中学年、
うんうん、難しいね、
難しいよ
これさ思ったんだけどさ、うん、フリートークっていうかさ、もうプレゼンみたいになるよね、
プレゼンだね、
確かに、
まあ、
まあ、とりあえずやってみましょうか、
はい、滝沢純のスープ春雨、
はい、
小学校3年生の皆さんに聞いてもらいます、
はい、
はい、スープ春雨を飲んだ食べたことある人いるかどうかわからないんだけれども、きっとお家でお母さんが寒くなってくると、シチューとかスープとか、あとお味噌汁が美味しくなったりする時期に、ちょっと春雨がね入ってるとシュルルンと美味しくいけるんじゃないかなと私は思いますよ。でスープ春雨は栄養がきっとある に違いない、カロリーはないかもしれないからお姉さん方には人気なんだけれども、ちっちゃい君たちにはまだその春雨のありがたさが分かりにくいかもしれない。でもあのチュルルンとした食感は楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。スープ春雨は 辛くても合うし、シンプルな味でも合うし、そしてラーメンを食べてるよりも健康にいい。ぜひ試してみてね。
ダメだ、
タイムはジャストだね。
タイムジャスト、
タイムジャストだ。私ちょっと今キッチンタイマーの味方というものを全くいかに頭が真っ白になっていたかがよくわかるんだけど減ってくじゃん、
減ります。
そう、最初に40って見えてあと20秒しかないと思ったら、
おーよ、
減った時に27になっててキッチンタイマーおかしいよワッキーって言いそうにな
る。おかしくないよだんだん減ってく
そう、それに気がついたのが15秒、
逆だからね、
15秒ぐらい前で、ちょっとね
これキスだからなんか探り探り、
そうそうそうそうあれと思って、そう
何回も使ってるでしょ。
うん、使ってる今日
よっぽどテンパってんね、
テンパった。
はい、じゃあ、はい、かなえちゃん行きましょう。
はい、私ちょっとワッキーさんとターゲットが似てるんですけども、ターゲットの方がサラリーマンです。
お、サラリーマン、ざっくり広いね、
は
い、広い
ね。そうですね、うん、さっきは年代があったけどこっち年代がないのでちょっと広めで、うん、で
テーマ、
あのテーマが嫌いなものです。
サラリーマンで嫌いなもの、
はい、
ほう、
難しい
難しいね、難しいね、
どっちもざっくりしすぎててわからない、
うん、ね、ざっくりざっくりしちゃった。
これは、うん、やりようによ
るけど、まあそうですね、
じゃあ頑張って、
はい、
サラリーマンの皆さんにお伝えしようと思います。
嫌いなものどうぞ。
嫌いなもの、ですね、そうですね、サラリーマンの皆さんが嫌いなものって言ったらなんか上司とかになってくるかもしれないんですけども私の嫌いなものはゴキブリなんですよね。あの台所の黒い相手ですね。サラリーマンの皆さんだったら、まあ30代40代の皆様だったらお子さんがいるかもしれないので、奥さんやお子さん奥様がやっぱり多分怖がったりするのに、こうえいってゴキブリやっつけれると子供からはすごいパパって思われると思います。20代の皆様はまあ彼女さんがいるかもしれないので、彼女さんもやっぱゴキブリ余裕で倒せちゃう女の子ってそんなにいないと思うんですよね、やっぱ。うん、そうですね、ゴキブリもうキャーってこうくっついてくる彼女にこうえいってやっつけてもっと自分をかっこよく見せるみたいな風にできたらモテると思います。
よし
よし
よ
し、ダメだな
これね、
これね難しすぎる、
難しすぎ、せめてテーマとターゲットはセットでしといてほしいよ、うん、ね、だないとテーマとさ合わなさすぎるとどうしたらいいかもうわからないんだけど、うん、
きっとね、まあもうちょっと私たちが成長してないとダメっていうことはよくわかった、
わかりました。今
私たちのハードルが高かったんですかね、
う
ん、
でも私今日のワッキーはよく頑張ったと思うよ
そうそう、
あのよく黙ってたよね
あーそうね、そう、人が喋ってる間は黙ってるっていう裏テーマ、
裏テーマ、裏テーマ
この間ね喋りすぎてね、人が喋ってるのにちゃちゃを入れるなって
フリートークにしちゃダメだってっていうところ
で、 でも今日はみんな緊張してるから私も緊張してたから黙ってた、固唾を飲んで見守
ってだって私が喋ってる間ワッキーじーっと固まって聞いてるから、やばいやばいつまんないかもしれないと思って、
ドキドキしてた、どうやってつなげるんだろうって思ってそうで私が固まってるからガチャンちゃんもすごい目を見
て一緒になって固まっちゃって
超おかしい
私笑いそうになっちゃった、
ちょっとに汗かいちゃったんだけど、
ね、
ちょっと汗まって、ね、かなえちゃんの手が冷たくなってる
緊張してる。1分間トークのバージョンアップはしなかったんだけど、ちょっとどうせやるなら違うやり方でやった方がいいということがよくわかりました。もう二回しもできないし、
そうだね、
みんな今のでかなり消耗しています。
なんかもう何話したかもうすでに覚えてな い、
てないどんな風にできたかもう覚えてない。
いやでももう一回ぐらいはやってみたいかな、うん、なんか初めてだったから、
まあね、うん、まあ容量は分かったよね。
もう一回やったらうまくひょっとしたらできるかもしれないです、
かもしれないです。
ネクストチャンス、
ネクストチャンス、こうご期待
やるかも
かもしれません、
やるかも。
はい、
はい、
では成長企画トーク力を高めろでした。夢かな放送局 まだまだ続きます。